聞くと映画が見たくなるシネモア。この番組は読むと映画が見たくなる映画ウェブマガジンシネモアがお送りするポッドキャスト番組です。シネモア編集部の森下夏実と
高田文雄が
お届けします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は音声がちょっと変わってるかもしれないですけれども、機材がですねバージョンアップしまして、
進化しました。
いい音で届けられるといいなと思っております。で今週はですね、オッペンハイマーの IMAX の試写があったんですよ。でも来週週明けがねアカデミー賞の発表ですし、
そうですね、
オッペンハイマーって日本でね上映されるかどうかっていうこともあったんで、結構やっぱり注目作だったみたいで、本当にいろんな方が来てて、まあ、実際私も見たんですけど、まあすごかったなっていうことで、いろいろ言いたいところもありますが、ちょっとぐっとこらえて、オッペンハイマーは公開後ぐらいにまたこのポッドキャストでお話したいと思うんですけど、今回はですねアカデミー賞とは全く関係ない映画をご紹介したいなと思うんですが、これ僕先週の金曜日に見たんですよ、たまたま、ちょっと言葉にならないぐらい良くて、
食らった
ちょっと抱えきれなかったって見た後ちょっとびっくりしちゃって、これは話さなきゃいけないと思ったんですよね。
じゃあもう溢れ出る思いが、
でもあの先週の金曜日に見て、1週間限定の上映だったんで、木曜日だから今週の木曜日にもう上映終了するっていうことだったんで、あでも話してもね聞いてくださってる皆さん見れないかなと思ったんですが、やっぱりなんかいろいろ評判になってるようで、上映延長になったとのことで、だったらぜひ紹介したいなと思い、今回取り上げさせてもらいますが、その映画のタイトルはですね、14歳のしおりという映画で、ドキュメンタリーですね。
ドキュメンタリー、
で実はこれ2021年の映画なんですよ。
だからもうほぼもう3年前かちょうど。そっか
そうなんです、3年前の映画で、で今リバイバル上映してるんですよね。でなんか1年に1回リバイバル上映をしてるらしくて、この作品って配信とか、ブルーレイとか DVD になってないんですよ、だから見る機会が本当に少なくて、今このリバイバル上映やってるタイミングを逃すと、また次いつ見れるかちょっとわからないっていう状況なので、今日の配信を聞いて興味を持った方はぜひ見ていただければと思うんですが、そもそもどういった内容の映画なのかというと、ある中学校の中学2年生のあるクラス35人に密着した作品なんですね。35人全員に密着してて、でその120分間映画の120分間はその35人のインタビューと彼らの日常を捉えたものだけで構成されているという作品なんですよ。
だから普通に学校生活の中も捉えてるってことですか？
そうですね、一般の中学生を捉えてるので、やっぱり撮る側として非常に配慮をしているところがあってですね、これ映画の一番最初と映画の終わった後2回と、あと実際に映画館でこう用紙が配られてそこに書いてあるんですけど、SNS を通じた誹謗中傷、プライバシーの詮索、侵害、ネガティブな発信、書き込みは何卒おやめいただけますようお願い申し上げますっていうことが書かれてて、それがもう映画の一番最初に出るんですよ。ね、中学生が本当にそのままの姿で出てるので、そこに非常に配慮をしてるっていうところなんですけど、こういう作品がそもそも今までなかったなと思って、そこのこの制作サイドのスタンスって素晴らしいなと思ったんですよね。まあ、見る前はそんなにそこの部分正直言って気にしてなかったんですけど、見た後でやっぱりこの制作人のスタンスとか態度は素晴らしいなっていうのを改めてやっぱり思いました。
守るべき子たちをちゃんと守るっていうことですよね、
ということもあってですね、配信とかやってないんです。
なるほどなるほど、
DVD にもしてない、ブルーレイにもしてない、まあ、そういった理由からなんですけど、だから映画館でしか見れないってことですね、
貴重ですね、
貴重です、まあ、今言ったような注意事項があるので今からのお話では内容に触れることはないと思います。内容に触れずに紹介できるのかっていうのはあるんですけど、そこはちょっと頑張ってお話したいなと思うんですが、こういうね、あの前提条件があると、ものすごくセンセーショナルなことが描かれてるのかなと思う かもしれないんですが、はい、そんなことは全然なくて、はい、まあ、予告編はね YouTube とかにあるんでぜひ見ていただければと思うんですが、
うんうん、
まあ、本当にどこにでもいる中学生35人を捉えてるんですよ、うんうん、まあ、分かりやすく言うと、まあ、自分が中学生の時、うん、自分のクラスにその撮影隊が来て撮ったみたいな、
うん、
その感覚に近いかもしれないですね、まあ、ちょっと時代が違うので今の中学生とそこはちょっと違うんですけど、
はい、
でそういうのが一番分かりやすいかもしれないですね、うんうん、なんかよくテレビのドキュメンタリーとかで、まあ、例えばオリンピック選手に密着するとか、
はいはい、
アーティストに密着するとか、うんうん、普段我々とは違う異なる環境にいる人たちに密着するドキュメンタリー結構多いと思うんですけど、うんうんうん、まあ、この映画はそういうことではなく、
うんうん、
さっきも言ったように本当に自分のクラスにカメラが来て撮ったで捉えてるのは誰かその特定の人一人じゃなくてそのクラス全員を平等にまんべんなく捉えてるっていう、
うんうんうん、じゃあ本当になんか自分がそのクラスにまるでいるかのような感覚にもなれるってことですか、
うん、人によってはそういう感覚を覚えるかもしれないですね、
うんうんうん、
僕やっぱ見て思ったのが、
うんうん、
これもね僕のちょっと独特の感想なんで あくまで個人的な意見として捉えてほしいんですけど、
はい、
生まれたばかりの赤ちゃんに会った時、
うんうん、
まあ、知り合いの子に会いに行ったとか、
はいはい、
なんかそういった時ってやっぱりちょっと心を揺さばれるというか、
はい、
なんかいろいろ思うことあるじゃないですか、
うんうんうん、
でその帰り道とかに街を歩いてる人とか電車に乗ってる人とか見るとあみんなお母さんから生まれてきたんだなって思うんですよ。
わかる。
これ年配の方も中年の方も若い人たちもここにいるみんなお母さんから生まれてきたんだなって思うんです。
でも すごくわかります。はい、すごくわかります。
その、ね、感覚があった。この映画を見た後普通ってなんだろうっていうところを改めて考えるというか、
うんうん、
普通ってないじゃないかというか、
うんうん、
みんなね一人一人自分の人生を生きてるわけで、うん、自分一人一人が主人公なわけですよね、
うんうん、
朝起きて自分の体を通して世の中に触れて生活してるわけで、うんうんうん、それを描いてる感じがしたんですよね。
だからこうよく音楽の、ね、歌詞とかで、ね、それこそ今おっしゃったみたいに一人一人が主人公とかみんなそれぞれ自分のストーリーがあってっていうけどそれがまざまざと描かれてるっていう感じですよね。
そう一人一人じゃ主人公って言うことあってもそれを実際に見たことはなかったなって感じがあって、あこういうことなのかっていうのがあったんですよ。
それを客観視できるこの映画ってことですね、
うん、ドキュメンタリーって、うん、まあ、さっきも言ったんですけど例えばオリンピック選手に密着するとか、
うんうん、
あのアーティストに密着するとか、
はいはい、
あと例えば戦争地域、うん、戦場に行って密着するとかいうものがあるんですけども、まあ、自分自身が生きてる日常とはちょっと違う環境を見るってことが、うんうんうん、まあ、多いのかなと思うんですけど、
はい、
自分自身が生きてる環境と同じものを描いてるにもかかわらず、
うんうんうん、
こうやって映画としてドキュメンタリーとして成立してるし、
うん、
ものすごく深いものをやっぱ受け取るわけですよね、うんうんうん、見ててすごいなと思いました。
いやそうだから私はね先ほど予告編見て、まあ、絶対に、まあ、絶対にって言っちゃいけないんですけどきっと予告編見たら見に行かなきゃって思う気がするんですよね。私はもうそれですぐ予告編見てその場でチケット取りました。
僕予告編見てたし、
はい、
その2021年の時点で、
うんうんうん、
知ってもいたんですけど、
はいはい、
見に行ってなかったんですよ。で本当に見終わった後に、うんうん、僕が2024年になって僕見たんですけど、
はいはい、
俺はなんで見てなかったんだっていう本当にすいませんっていう感じでいっぱいでしたね、
うんうんうん、よかった。今ちょうどねあの都内だったり関東の劇場ではこれからどんどん公開予定っていう劇場が多いので。
そうなんですよ、
うんうん、
あの私は先週の金曜日に渋谷のホワイトシネクイントで見たんですけど、
はい、
冒頭にも言いましたけど、
うん、
結構やっぱ評判が良いらしくて、
うんうんうん、
この後池袋とか、
うんうん、
立川とか、うん、横浜とか、まあ、関東の人はですね、
は
い、そういったところでもやりますし、いろんなところで再上映リバイバルやるみたいなので、
うん、そうですね関西とか中部とかも結構やるとこあるみたいですね、
うん、ぜひタイミングが合う方は見ていただければと思うんですけど、
うんうん、
見たくなったのかなこれで。内容に全然触れてないんですけど。
でもあのぜひ私やっぱ予告編見てほしいですね。
ああそうですね、
うん、その映像の空気感だったりとか、まあ、出てくる学生たちの姿とか見ただけで、わもうこれ絶対見に行かなきゃって思っちゃったんで、 同じような方いると思います。
あの監督が竹林亮さんっていう方で、うんうん、
はいはいはい、竹林監督、
ちょうど昨年マンデーズ、はい、このタイムループ上司に気づかせないと終わらないっていう、はい、まあ、劇映画ですよね、うんうん、ドキュメンタリーじゃなくてタイムループの映画を撮られた方で、
はい、
まあ、それも面白かったんですけど、
面白かったですね、
それとは全く違うんですよ、まあ、ドキュメンタリーだからっていうのもあるんですけど、うんうん、で竹林さんは普段はあの CM のディレクター、うんうんうん、CM を作ってたりとか、
はいはい、
まあ、YouTube だったり、あとはリモート演劇とか、
はいはい、
まあ、いろんなことをやってる方なんですけど、はいはい、あのずっと普段からドキュメンタリーばっかり撮ってるって方じゃないんですよね。
そうですよね。
その視点も良かったのかなっていう気はしました。
結構 CM とかミュージックビデオとかそっちの方ですもんね、うん、
CM とかミュージックビデオをやってる方がドキュメンタリーをやるとなんか、うん、ちゃんと撮れるのっていうか、
はいはいはい、
そういううがった見方をしちゃう部分がね、うんうん、正直あったんですけど、
はいはい、
全然そんなことはなくて、うんうん、本当にそれを逆に生かしてるというか、日常を捉えてるんですけど、
はいはいはい、
そのカット割りというか、うんうん、編集のカットが結構短いんです、
うんうんうん、
まあ、もの全部でも短いわけじゃないんだけど、うん、それで2時間続くんですけど、
うんうんうん、
チラチラして見づらいとかいうことも全くないし、
うんうんうん、
いや新しいドキュメンタリーを作ったなっていう感じはしましたね。
だから竹林監督の、まあ、これまでのキャリアがあったからこその視点もきっとあるでしょうしね、うん、
それでいてその14歳の中学生を捉えるっていう本質は全くもってぶれないというか失われてないんで、いやすごいなと思いました。本当にその制作スタッフが偉いなと思うのは、
うんうん、
今その原作問題とか、
はいはいはいはい、
あとそのロケした時の問題とか、うんうん、いろいろあるじゃないですか、
はい、
まあ、映像制作ってやっぱり作るのはねすごく大変だし手間だから、うんうん、あのどうしてもその手が及ばないところとかも出てくるかもしれないんですけど、
はいはい、
この制作スタッフは本当に丁寧にそこをやってるっていうところが、まあ、さっきの冒頭に話したその注意事項のこともそうですけど、
はいはいはい、
すごく分かりますよね、
うんうんうん、
まあ、でもこれ多分監督とか制作陣が当初想定していたものよりもとんでもないものができたんじゃないかなっていう気がものすごくするんですけどね、
制作陣の想像すら超えてきたっていう現実が、
うんうん、ドキュメンタリーだからこそってのあると思うんですけど、うんうんうん、劇映画ではなくて
ちょっとこれは私はぜひ見に行きたいです。やっぱその人間関係とかで一番こう思い悩んだ時期がやっぱり中学生だったんで、
へ、
思い出すと、はい、見たら本当に私もすごい食らっちゃうかも。
あ、これ中学生の時まだ全然子供ですね。
あ、やっぱ学校生活の時ってもうそれが世界の全てじゃないですか。
そうですね、うん、
で私は特に田舎だったから学校と家ぐらいしかやっぱり自分の身の置き所がなくて、その、ね、うん、世界が全ての中で生きるってすごい大変だし難しいし、学生って偉いなって思いますけどね。
いや、この14歳のしおりが僕見てすごいなと思ったのは、はいはい、
うんうん、
人生を生きるっていうのはこういうことだな、
うーん、
ということを描いてる、
うんうんうん、
人が生きていくってこういうことですよっていうのをなんかストレートに描いてる映画だなと思って、
うん、
生きるとはどういうことかっていうのの問いかけになってるというか、ものすごく哲学的なものを含んでる映画になってしまっているなっていうのを思えば思い返せば思い返すほどそう考えたんですよね。本当に中学生の日常を描いてるだけなのに、それを捉えてるだけなのに、ここまでのことを考えさせられるんだっていうのは、
うんうん、
ちょっと驚きましたね。
だからやっぱその学校という中のそこの狭い中でやっぱり生きているからこそ、そこに濃くその人の生活すべてが出る、人生すべてが出るから余計なんですかね。
あ、そうかもしれないですね、
うんうん、
でまだギリギリ子供の部分も残ってるから、
うんうんうん、
あの予告編にも出てきますけど、インタビューとかしても
はいはい、
ある意味こう素直に話してくれてる部分もあるような気がするんですよね。どうしても我々ってこうインタビューされたら絶対素直に言わないじゃないですか。
そうですね、
取り繕って絶対言うじゃないですか
はいはい、はい、ま
あ、それはあのドキュメンタリーを作ってる人 の, そのスキルにもよるのかもしれないんですけど、でもドキュメンタリーを撮ってる人とかそういう人たちに話を聞くと、カメラを向けられた時点で、
うんうん、
もう絶対人は演技をするというか、 あ、真の姿ではなくなるっていう、
はいはいはい、
絶対カメラを意識するからっていうことをない、うんうんうん、結構いろんな人が言うんですよ、やっぱドキュメンタリーやってる人で、はいはいはい、でそれが14歳っていうのはまだギリギリそこが分かってるようで分かってないというか、うん、分かってないようで分かってるというか、
うんうん、
まあ、限りなく本心の部分が捉えられる年代なのかなっていうのも、うんうん、やっぱり映画を見て思いましたけどね。
だから絶妙ですね、中学2年生って
絶妙なんです俺でも中2って人生で一番恥ずかしい季節というか、人生で一番恥ずかしい年齢は14歳だっていうのを聞いて
はい、はい、
すごくそれに納得してたというか同意してたんですけど今まで、うんうんうん、でもそうじゃないかもなっていうことをこの映画が覆してくれた部分があったんですよね、うん、まあ、それはちょっと嬉しかったですけどね、うんうんうん、だってさ、今なんかいろいろ思い出したの、これ中3の時だったんですけど、はい、14歳じゃなくて、
はいはい、
修学旅行に行くじゃないですか、
はいはいはい、
奈良と京都とかに、
はい、
でお土産屋さんで仏像売ってるんですよ、こうちっちゃい、
はいはいはいはい、
でそれ買ってきて旅館でそれ置いて拝んでましたからみんなでバカだよね
多分私もうちょっと大人でしたよ
いやあとそう部活とかで着替えるじゃないですか、
ね、うんうん、何部だったんですか。
剣道部だったんですけど、はいはいはいはい、着替える時に、
はい、
中1の時って、
はいはい、
まだパンツが、うんうん、下着はブリーフなんです、白の
はいはいはい、はい、
先輩たちはもうトランクスなんです、
うんうん、
でそれをなんかお前らまだ白のブリーフだよ子供がみたいな感じで見られるのがすごい恥ずかしかったというか、今までその自分の下着というかパンツが親が買ってきたもの履いてるだけだから、
はいはいはい、
それに対して恥ずかしいものくそもなかったんだけど、うん、あ、先輩違うもの履いてる、トランクスなんかちょっとかっこいいぞみたいなそういうのに気づく時期だったりとか。
そうですよね、だからそのかっこいいダサいっていう概念が生まれるのって中学生じゃないですか。
あ、そうですね、
で結局そのパンツの話もそうですけどそれをじゃあいつトランクスに切り替えるかみたいな、こう親に何て言えばいいだろうとか、じゃあ変えたところで先輩にまたからかわれるんじゃないかとか、なんかそういう思考がもう頭の中に渦巻いていた時期だったんですよね、うん、
あの言っときますけどこれ映画の話じゃないですから、
はいはいはい、
あの私のしょうもない体験の話ですけど、
編集長の中学校の時の話ですから
、うん、
いやそうそう、中2って絶妙ですよね。
絶妙、
うん、
いや別に僕の中学生の話を今回したかったわけじゃないんですけど本当に映画見てる時は全く思い出さなかったんだよね、
はい、
で、うんうん、思い返すと自分の時はそうだったなっていうことを振り返らせてくれるきっかけにもなるかなっていう部分はありましたね、
うんうん、いやもう今話してて中学校、まあもちろん小学校とか高校の先生もそうですけど、中学校のこの絶妙な時期に、で中学校教師の先生たちってすごい大変なんでしょうねでも私やっぱ中学2年生の時に出会った英語の先生の影響で海外の大学に行きたいって思って、そっから夢が始まったから、
へーすごい、
自分の中で中学校2年生中学校3年生ってすごい大きかったんですよね。そうですね、今でも覚えてます、川瀬先生。その当時でもうすでにもう結構60歳とかだったんですけど、毎年カナダのロッキー山脈に登山に行くアグレッシブな女の先生で、海外生活も長くっていろんな面白い話を交えながら、その海外で起きたこう自分の生活の話とかをもう面白おかしく話してくれる先生で、なんか自分の人生をこう人生の経験を使ってこう英語が喋れるとどうなるかみたいな、どういう経験ができるかみたいなことをすごいたくさんシェアしてくれた先生で、その先生に出会って、あ、私も海外で生活したいって思って、すごく英語を頑張るようになった時期でしたね、中2中3って。
すごいエピソードじゃないですか僕のエピソードと全然違うんですけどちょっと勘弁してくださいよ、もう
さっきのパンツの話がちょっと薄めましたいやそうそう、だからやっぱ、ね、14歳ってね楽しみですね。ちょっと私はまあ近々見に行くのでチケット取ったんで。
先週金曜日に見に行った時に、
うんうん、
アフタートークがあったんですよ、
うんうんうんうん、
竹林亮監督と、
はいはい、
俳優の斉藤工さ
ん
の2人のアフタートークがあって、
うんうん
うん、なんでそれがあったかというと、
はい、
今度竹林亮監督の新作が今年の秋に流れるんですけど、
うん、
大きな家っていう、これもドキュメンタリー映画なんですよね、はい、でそれが 監督は竹林亮さんで、うんうん、企画プロデュースを斉藤匠さんがやってるんです。斉藤匠さんはこの14歳のしおりを見て、
はい、
竹林監督とこのチームにお願いしたいっていう思いで、この、
うんうん、
この大きな家という映画が始まったらしいんですけど、
はいはいはい、
大きな家もドキュメンタリーで子供たちを捉えてるんですけど、
うんうん、
今度は中学校ではなくて児童養護施設を捉えたドキュメンタリーになってて、
う
んうんうんうん、ちょうど3月1日に情報解禁されて、
はい、
今大きな家って検索すると、
うんうん
まあ、ホームページとか予告編とか出てくるんで、
うんうん、
ぜひご覧いただければと思うんですけど、
うん、
でこの大きな家の予告を見ると、
うん
ちょっと僕見れるかなっていう、いやもうすごい作品、まあ、傑作というかすごい作品の匂いがやっぱ予告編からもあって楽しみでもあるし、ちょっと見るのがドキドキしてる部分もあるんですよね、
う
ん、
また14歳のしおりとは別の角度で暗いそうですよね、グッて。
斉藤匠さんが撮影の対象者に対する配慮の部分とか、
うん
うん、制作側撮る側とその被写体になる部分との関係性を非常に、まあ、真摯に捉えたチームだなっていうことを思われてお願いしたっていうこともあるらしくて、本当にこの竹林さんとこの制作チームのスタンスっていうのは見習うべきものが今の世の中あるのかなってい
う
気がすごくしましたね。
そうですね、本当にそうだから、まあドキュメンタリーとかねテレビでもよくやってますけど、勝手にねこう切り抜きを SNS に流されて、まあ本意でないことをいろいろ言われたりとかすることもまあよくあるじゃないですか、
うん、
でもそうはさせないぞっていう強い思いがこう制作の方からの、ね、いろんなこう配慮から感じますね。やっぱり、
うん、制作はねすごく難しいと思うんですよ、その、
うんうんうん、
映画館でしか流さない、
はい、
配信をしない、
うん、
でブルーレイ DVD にしないっていうことはそれ、まあ、ビジネス的にね、
うんうん、
大きなチャンスを逃してることだし、
そうですね、
ビジネスとして成立しないかもしれないっていうね、
うんうんうん、
まずその大前提としてあるけれども、
うん、
そこを英断してるっていうか、
うんうんうん、
SNS がここまで広がってしまった時代だからこそ、やっぱりちゃんとこういった注意事項をしっかり書いて、
うん
うん、丁寧に伝えていくっていうことを、
うんうん
やっていくってやっぱりすごく手間のかかることだし、
そうですね、
大変じゃないですか、
うんうん、
でもそれをちゃんとやらなければいけない、それをやってからこそやっぱりこの映画が上映できるんだっていう思いが皆さんの中に、
うんうん、
この制作陣の皆さんの中にあるっていうところは、うんうん、見てる我々も受け止めなきゃいけないし、
うんうんうん、
考えなきゃいけないんだろうなっていう部分ありましたね、
う
ん
うん、そうですね、
ということで今日はなんか映画の話だけじゃなくてプライベートの話もプライベートかなしてしまいましたけど、
いやでも、はい、思い返せてよかったです、
はい、
大切な学生時代を、
はい、ぜひ映画を見てね皆さんもいろいろ考えてみていただければと思います、
はい、
う
ん
はい、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
お届けしたのはシネマ編集部の甲田文夫と
森下夏実でした。
ありがとうございました。